斉藤陽太の知りたがり知りたがり。波紋のボーカル斉藤陽太です。4月は取り巻く環境が変わり、フレッシュな気持ちで歩き始める、期待と希望、緊張と不安が入り混じる、そんな季節です。これから何かを始めようとする人には区切りの良い季節ではないでしょうか。私といえば、辛い花粉との戦いもあと1ヶ月だと言い聞かせながら、春香る青い空を眺めています。あー、春ですね。それでは斉藤陽太の知りたがりソン、張り切って参りましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
もっと知りたがりソン。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽太が、日常の気になることやマニアックなこだわりなど、素朴な質問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソンを満足させます。今回はフィギュアなどを制作する際に原型となるモックを作る仕事、造形師の魚さんこと田中さんにインタビューしてまいりました。魚さんといえば、ツイッターをはじめ SNS で話題のカニペンホルダーを制作していることで有名です。この人気のカニペンホルダーは物販会場では行列ができるほどです。彼との付き合いも10年以上になるんですかね。そんな私よりもつかみどころのない田中さんへのインタビューをお聞きください。
何でも首を突っ込みたがる斉藤陽太が、気になることやマニアックなことなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソを満足させます。本日はですね、造形師とはどんな仕事なのかということをですね、造形師の魚さんこと田中さんに来ていただきました。ようこそおいでいただきました。
ありがとうございます。
まずですね、ちょっと造形師っていう仕事自体がどんなことかわからない方も多いと思うんで、造形師とはどんな仕事なのかを説明していただけますでしょうか。
はい、ざっくり言って、ものを作る、
ものを作る、
形を作る、
あ、形を作る仕事、
はい、僕がやった仕事としては、おもちゃの原型とかの、
はい、
試作品を作ったり、
はい、
あとはそういう雑貨とかの試作品を作ったり、
うん、
そんな感じですね。
あ、まあ、いわゆる試作を作るってことですよね。
はい、
なんで試作を作るのかっていうのは、それは理由があるわけですよね。
はい、試作をして、これを量産する前にいいか悪いかを実際に手に取ったり、
うん、
いろんな角度から見て、
うん、
吟味するような感じですかね。
まあ、主にそのお客さんに確認してもらって、そこから今度、はい、いわゆる成形って金型を作ってこう形に、はい、量産にするため の、はい、その金型を作っていくための前の段階ってことですよね。
はい、そうです。
でこれでも、そもそも造形師になるきっかけっていうのはどんなだったんですか。
はい、タミヤっていう模型、はい、
ありますね。
毎年一度、はい、改造模型コンテストっていう、
コンテスト、へえ、知ってます、知ってます。
この歩兵の、
ありますよね、
64かな、なんかちっちゃい、
はいはい、
5センチぐらいのやつなんですけど、はい、それを改造して、
はい、5センチのやつを、
作る、作っ いろんなアニメとか、映画とかの題材にしてこう作って、コンテストに送って、
はい、
で送られたものは全部冊子あの何ていうんですかね、特別号じゃないですけど、なんか
冊子
になって、で毎年春にこう売られるんですけど、
はい、
それがまあ楽しみで、
ああなるほど、
で、まあ本当は改造しなきゃいけないんですけど、改造するよりあの自分で作った方が、
あ一から、
はい、早い、まあ、ルパンだ、
まあ確かにね、
へ
えー、
でそれ作ったのは初めて、
へえー、じゃでもサイズ感はじゃあ本当にこんなちっちゃいやつ、はい、センチぐらいの、へえー、
ちょうど高校3年生ぐらいですかね、大学に行きまして、
はいはい、
まあ趣味でそういうのをやって、
はい、
まあ工学系だったんで、
ああ工学系だったんですか、
はい、就職、まあ、するんだろうなと思ってたんですけど、
はい、
どうも僕は数学とか苦手な
工学系行ったんだけど、
途中で気がついて、でそれでもまあなんとか就職するために頑張って、
はい、
卒業しようと思ったんですけど、はい、一応卒業はできたんですけど、はい、就職はできなかったんです。
あなるほど、
大学院に行くことになって、
あそうなんですか、そのままちょっと数学はと言いつつも大学院に、
あの就職もできなさそうだからもうちょっと修行して
た、あなるほどなるほど、
そしたらちょっと大変な研究室っていうかその先生に
させ
て、あこれはもう無理だと思って、
勉強も無理だと、ああなるほど、
あの3ヶ月で院の方
あやめ
ちゃったんで、就職活動もしてないし、今学校もやめちゃって、
なるほど、
どうしようかなって思ってて、
なるほど、
じゃあもうどうにでもなれって思って、はい、フリーターになったんです。
ああもう一気に。
東京に、まあ、山梨なん、
はいはい、
学校だったんで、はい、実家も山梨で、
はい、
じゃあもうどうにでもなっていいから東京に出ようと、
上京しようと、
してその頃ちょうど。今ではもう懐かしいと思うんですけど、ジャマールとか
ジャマール
クワントっていう個人情報
ありましたね、はいはい、
今でいう、まあヤフオクと出会い系サイトが一冊にギュッと、
はい、なんかありましたね、
今はちょっと考えれないですよね、あの個人情報
出して、まあ確かに
十何文字だったかな、十何文字で
ありましたね、
ちっちゃいからオリジナルフィギュア作りますって書いたり、あと何々が好きな人は連絡くださいとか、はい、友達になりましょうとか
って、そこに投稿したら、
ちょうどその頃っていうのが、はい、携帯電話あの PHS が出てきて、
はい、
一気に携帯ストラップ
が出始めの頃ですね。
で、うん、それが、まあ、先ほど言った、
うん、
あの造形師の、需要がぐんと、
あなるほど、
プロじゃなくてもとにかく作れる
人手が足りないからとにかくやってくれっていう、ああなるほど、
オリジナルフィギュア作りますって書いてた、
ああなるほど、
SP の業者さんが連絡来て、
なるほど
やりますよって、
ああそっから
なんですね、ちょちょって作ったら3万円になったんで、
あ
これは美味しいって思って、
ああなるほど、
で本当にそのやっぱ SP 業界にこうつながってますんで、
ああ
こういうやつがいるってなったらどんどん
紹介持って、ね、ああまあそう、それってことですね、一番最初にそのストラップのフィギュア作った時何作ったかって覚えてます？
覚えてます。
何作った？
貞子。
貞子って、あ貞子作ったんですか？貞
子のディフォルメフィギュアで、簡単、アップなのでいいのっていうの。
ああそっか、あんまり顔があれですもんね。じゃあそれを作って、あ
3日ぐらいだから、じゃあ1日1万で3万でって。
ああ。
で納品しに行って、まあ、あの何も知らないから、はい、納品したらすぐお金もらえるから
待ってた
待ってた、
ま
だえって言われて、
あそうか、
あれあの代金はって言ったら、えって、
そんなのも知らねえのかって、
示し払いっていうのも分かんなかった、
あ
今ってだいたいそういう造形するときっていうのは削り出しよりも他の方法でやっぱりやってます、
はい、今はもう、3DCG で形状をデータで作って、うん、
はい、
CG のデータを 3D プリンターでするっていう、
は
い、でその後手で修正
とか細かく、
はい、
今まで作ってきた中で一番苦労したのって何かあります
か？一番苦労したのは、依頼された最初のイラストが2点3点するっていう、
ああなるほど、
もう付き合ってられないからもう金もいらねえよっつって、
ああ
この仕事はもう、廃業だからって俺宣言して、
宣言したな、やめたって、へ
え、あとはまあイベントで、
うん、
そういうイベントで自分で好きなものを作って売って、
あ、じゃあもう原点に戻った感じ、ね、そうなんだ、
でそっから3ヶ月ぐらいほとんど働きのせいで、ずっと部屋で
作って、
へえ、そしたらやっぱりまあ鬱だったんじゃないかな、
ああなるほど、それが原因で鬱になったってこと、それとも
あだと思う、
それ原因で、あそれはひどいですね、あなるほど、
あのやっぱり作っては、あの修正っていう何か彩の瓦みたいな、
ああ確かに、
でもともと作りたくもない、別に大したものもないよ、ね、
大したもんじゃない、
ずっと
なるほど
やらされて、
あ
それでもやっぱり人が足りないようで、
あ、
他の業者さんから、
うんうん、
あなんか聞いたけど辞めたって聞いたけどもう人がいないから今回だけ助けてくれって言われて、
あ、なるほど、
まあ、僕も自分で言うのもなんですけど、うん、人はいい方なんで
人はいい方
あ困ってんじゃん、ま
あ、
やりますよ、
あ、
まあ、今回だけでやって作って持ってったら、うんうん、すごく喜ばれたんですよ、
あ、
助かったよ田中君、ありがとうって言われたら、うん、呪文が解けたように、ありがとうって言われたって、
あ、
こう、目が覚めて、こんな引きこもってちゃダメだ、
あ、
じゃあちょっと気分転換に中国行ってみないかって言われたんです
よ、あ、なるほどなるほど、
中国の現場見るのも勉強になるよなんて
言われて、あ、なるほど、
そうだなって、
うーん、
海外行ったことないし、
あ、
行ってみようと思って、
なるほど、
行って2週間ぐらい、
はい、
工場で
工場入って、
で、まあ、いろんな、まあ、いろんなショック受けます、
あ、
食事が、工員の食事が貧しいんですよ、
結構こう立って食べて、
そうです、
みんな丼の中に入ってる
よ、そうです、こうやって配給のように、
どこも結構そうですよね、
あれはショックですかね、
あ、
で幹部っていうかその、
うん、上の方はね別のところ
で、僕はそこで食べさせてもらえたんですけど、はい、でもさっきまで一緒にやってた、あっちで食べてて、
あ、まあそうです
ね、で何食ってる、どういうの食ってるのって言って、もう見せたがらないような
感じ
で、俺もそっちで食うよって言って、
うん、
お前はいい食うの、
あ、
まあ、結構ショック、
あ、
で2週間もいるとこう、日本人の視察が来るじゃないですか、
うんうん、
まあ遊びに来てるんですよね、
あ、まあそうですね、実際に現場なんてちらっと見てっていう、
本当に何かすごくこう、まあいい経験というか、いろんなことが分かって、
あ、まあでもそうですね、大体向こうの工場の工員さんっていうのは、まあ、近くに住んでるというよりも地方から来てそこにもう住み込み
で、そうです、今のあの何でしたっけ、研修、
あ、そうですよね、
ニュース見るたびに、
うん、
まだいい、今の研修生の部屋いいです、
でもだからそうやってずっと出稼ぎに来ていて、まあ、その春節、まあ、旧正月の時にようやく自分の地元に帰るっていうので、みんな大移動になるっていう、やっぱり行くと全然違いますもんね、ああなるほどっていう感じでした。
で中国人いい加減だってよく言うじゃないですか、うん、日本人さ、うん、だけど行くとみんな一生懸命、
いや、ね、本当そうなんですよ、
で、
うん、
でなんでこんなにこう何て言うんですかね、いい加減だって言われるのかなって思って、うん、原因を調べてるんですよね、うん、それはやっぱり 現場には理由があるんですよね。
あ、
要は そこは組み立て工場だとすると、
うん、
一社でもちょっとうまくできてない、
うん、
サプライヤーが、うん、部品が来ないと、うん、もう、止まっちゃうじゃないですか。でその理由を言って、それを正直に言わなくて、
あ、
なんですかね、ごまかすというか、
うん、
なんとなくごまかしちゃう、ね、
うん、
そうすると日本人がその理由が分かんないって、なんでいつもそういうの
あと
言った通りにできてこない、
まあ、そう、確かに
それはまあできてこないから悪いんですけど、うん、それは分業になってるんで、
うん、
自分のとこが終わったら責任持たない、あと、うん、で何かあっても知らないよ、
うん、
そういう感じなんです、
うん、確かに私も行った時にまあそのまさに原型でこれで OK だよって言ったものを量産に回すんだけど、でもその量産に回しててもやっぱりまあ良くも悪くもこう向上心があるっていうか、それよりもいいものを作ろうとして
結局余計なことしちゃう、
ね、それで OK 取ったのに、ね、
こっちの方がいいだろ
うっていうのがよく多いんですよ。やっぱりだんだんこう中国の工場入るとなんかそっちの考え方の方がなんとなく人間的っていうか、なんか日本から言われてること自体がなんかちょっと
意味のない
クレイジーな感じに、
要はことなかれ主義の、責任取りたくないから誰かが言ったことを守るっていうことを、そのいい悪いは別としてこう言われたからこれを守るのが通じっていう感じで日本人が言って、で中国人は、うん、なんでこうやればいいの、なんでこうするの、
あ、まさにそう、
こうやれば早いし、
うん、
これでいいじゃん、
うん、
で合理的にやっちゃうと、うん、やって、まあ、いいものができたとしても、うん、最初に言ってたものと違うじゃん
っていうので、
それがもう、うん、理解、
うん、
でもそれは、話し合えばいいだけなんですけど、
うん、
話し合わないですね、
まあそうですね、
ディスカッションがないんですよね。
そう、さっき田中さんに言った怠けてるっていうのと全然違うのは、ね、そうなんですよね。本当に一生懸命やってて、それこそ行った時も検品のおばちゃんがもう一生懸命やってて、俺はこれ、私はこれ弾いたんだよみたいな話を一生懸命得意に言ってて、いや、さすがよくやってくれたねって言って、一人一人はものすごい一生懸命やってくれていて、だ結果何かこう、そうそう、まあ結果だけ見ると確かに、うん、言われた通りだなと思うけど、全然その意味では中国すごく真面目ですもんね。
で一人一人プライド持ってるんで、
うん、
日本人が言うイメージとは違います、
ね、うん、そうですね、全然いい加減な人はいないですね、本当に。だからそれはすごく、
ただ自分以外のことは知らないよっていうの で、
うん、
その連携が取れてないから、
あ、確かに、もう、
いや俺知らないよって言うんですよ、
まあ、
僕も自分のやったことは、
あ、そうですね、
きちやけど、他の人のことは知らない、それを俺がやってないからって、
あ、そうです、
ね、日本人は割とチームで、あ、こんなんでちゃったらやばいやばいってフォローするんですけど、
それはないです
ね、
要はそんなこんなしてるうちにじゃ本業が忙しくなった、
ね、そうですね、確か、そうですね、
なるほど。じゃあそれからは、ね、で今やね、そのまあカニのペンホルダーがすごい、
カニペンホルダーですね、
カニペンホルダーがものすごいバズってるということ で、
はい、
今やだってね、本当にツイッターとか見ればまあ、ね、カニペンホルダーで見ればもうすごい数ヒットして
る、
あれ、まあクオリティがいい上に値段も500円というリーズナブル値段で、
はい、釘のいい
区切りのいい、確かに釣りも楽だとやっていて、はい、結構だって全国のイベントにも出てる、出店して販売されてるってことですよね、
はい、イベント限定で、うん、一般の小売りには
流通させずに、はい、もう手売りをするってことですね。
そうです、4月じゃないですけど3月30、31と、
あ、はい、
中国の上海、
あ、中国で、
はい、でそれが帰ってきたら今度、4月の5日からかな、
うん、
ハワイの、
ハワイ、すごいです、
ハワイでかわいいコンテンツって、ジャパンカルチャーフェスみたいな、
あ、なるほどなるほど、へえ、
そこ にも、
ワールドワイドな、
まあ 経費で落ちるじゃないですか。
まあ、
で売れれば売れたみた
いな。ああ、まあ確かに。
安くなる。
ああ。
でただで、ね、下手すりゃあと黒字で海外旅行できるので
。ああ、そういう考えは確かに。はい、
で今度5月になったら、ヨーロッパ、ドイツと、
あ、ドイツ、
ドイツ、ドイツのデュッセルドルフっていうところは、日本人がいるんです、
ね。ああ、そうなんですね。
伝統的に。でそこで年に1回大きなジャパンカル
ト。ああ、なるほど。
でその1週間後に、
はい、
オランダで、
はい、
やっぱり
同じような、
同じような、
ね、
じゃあついでだからと思って。
また今後のご活躍楽しみにしています。
はい、
今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。この夏にですね、カニシリーズということでスピーカーも発売されるということで、ますます今後の展開が楽しみですね。それではもっと知りたがりくそん、以上です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃな番組
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
先出しインディーズアーティスト。私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。今回は対バンではないのですが、ハモンで一緒に活動しているベースの越智さんがソロアルバムを3月31日にリリースしましたので、それを紹介させていただきます。まずは越智さんのプロフィールを簡単に説明しますと、1983年生まれ、神奈川県の出身ですね。2009年からベースプレイヤーとして活動を開始、さまざまなバンド活動を経て、3月31日にソロワークとしてアルバムサウンドスピアをリリースしました。アーティストとのコラボレーション制作やライブのサポートベーシストとして活動しております。そのタイトルサウンドスピアなんですけれども、シームレスにジャンルを超える球体の音世界、ロック、ジャズ、エレクトロニカ、トリップポップ、ドラムンベース、玉のようにどの面を見るかで世界が変わる、自由に交錯して入り乱れ、でもそれはすべて地続きの音世界、そんな球体の音楽をえりすぐった7曲で表現しましたということです。それではアルバムの1曲目に収録されたライトラインをお聴きください。どうぞ。 次回4月16日の配信では越智さんへのインタビューをたっぷりとお送りいたします。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。
甘い煙を出して隠して、誰かの前をそに散らして、最高の真実の嘘で世界を手にしようとしてる。あ、今つんかくしてなんだ、あなたの選択をし続けて、自分たく針を詰めたつもりで。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の知りたがりソングいかがでしたでしょうか。私の所属するバンドハモンの今年一発目のライブが近づいてまいりました。4月14日港音フェスに出演します。会場は吉祥寺シャッフルです。出演者によるコンピレーションアルバムも配布されるそうです。そして待望のハモンレコ発ライブですが、6月1日日曜日、下北沢ブレスで開催します。この番組でも紹介している私のお気に入りバンドだけを集めた企画になっております。共演はボーランドチェインズ、ミントクラゲ、そして、まだ発表できませんが今交渉中のバンド一つあります。この日満足できなかった人にはチケット代を返金するといった勢いでやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今時の音楽に物足りないあなたは6月1日下北沢ブレスに集合です。どうぞよろしく。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。